おはようございます。今日のモーニングデボーションの箇所は申命記21章、メッセンジャーはホーキット牧師先生です。この21章ではかなり濃い内容となっていますので、これかなりたくさんカバーしないといけないところがありませんがあります。神様はただ10回を与えただけではなくて、神様は私たちを愛しておられます。で、神様はただ、殺人を犯してはならない、これで終わりではありません。例えば、カインを犯してはならない。まあ、これは分かりやすいですよね。カインを犯してはならない。ただ、そういう意味です。しかし、この時代、戦があった後、この捕虜たちはどうなったでしょうか。例えば、彼らが奴隷になって、で、彼らは一体、どのように扱うか。たくさんの細かいことが書かれています。今日、私たちと考えていることとは少し違ってきます。今日では、この申命記に書かれているような、この、会員のものとちょっと違います。昔はこの男女の関係というのは今のようには軽く考えられていませんでした。責任が伴います。この聖なるためでさえ、からいろいろな領域で罪を犯してしまう可能性がたくさんありました。この 10回を守るにおいて、このモチベーションどこから来るのか。しかし、このイスラエルの神様はイスラエルにどのようにこの10回を守っていくかを理解してほしいのです。なので、神様は一人子を送ってくださって、こう贖うために、この地を贖うために、神様を送ってくださいました。この21章では、神様がどのようにしてイスラエルをこの扱ってくださっているか、この宝だと思ってくださっているかが書かれています。1節から9節。お金の問題など、この犯人が、もし、誰かが殺人を犯して、この犯人が分からない場合、調査をしなければならない。このようなことを申命記に書かれています。3節から、そして刺し殺された者に最も近い町が分かれば、その町の長老たちはまだ刺激されず、まだ首輝を追って、引いたことのない群れのうちのメスの、子牛を取り、その町の長老たちはそのメスの子牛を、耕されたことも種も枯れたこともない、いつも水の流れている谷へ連れて下り、その谷でメスの子牛の首を折りなさい。このメスの子牛というのは、今でもこれ、このいろいろなんか労働をしたことがないこの子牛です。子牛でなければなりません。で、誰かがこの血を流したこの責任のために、この罪を犯したことない、このメスの子牛というか、この何もしてない、このメスの子牛の首を切らなければならない。このように、この罪のないもの、血が流された場合、このようにしなければならない。この誰かの血が流された場合、誰かが責任を取らなければなりません。なので、ここで、このメスの子牛、首を折って引いたことない。で、5節から9節。で、ここでこのレビ族の祭司たちについて書かれています。彼らがどうにかしなければなり、何かをしなければなりません。この彼らはこのミニスターとして、祭司として選ばれました。祝福するために。で、彼らはまた裁く地位にもありました。この7節。私たちの手はこの血を流せず、私たちもそれを見なかったと言って、この手を洗わなければなりません。6節から7節。で、6節。刺し越された元も近い、その町の長老たちは、みんな、谷で首を折られた、メスの子牛の上で手を洗い。なので、ここでは2つの祈りがあります。この許しの祈り。この8節。主よ、あなたが、がねに出された見た目、イスラエルをお許しください。罪のない者の血を流す罪を、イスラエルのうちに忘れないでください。で、この十二部族のあるこのイスラエルの旅は、誰が主が、分かっていました。そして、祭司たち。なので、この血が流されてしまったら、そこで彼らは責任を取らなければなりません。そして、彼らは長老たちを見つけなければなりません。その町の。そして、宣言しなければなりません。この贖いを。この手というのは、この血を流したことない手でなければならないので、この手を洗います。なので、この6つ目のこの10回に、この適用します。この殺人を犯してはならない。一体どのようにしてこの問題に向き合うかが、ここで詳しく書かれています。 この殺人というのは、このたくさんの、この大きな憎しみから生まれた結果です。しかし彼らがこの人を殺した後何が起きるでしょうか。この敵がこの私たちに付け入ります、その時に。ただこれは一人だけの罪ではありません。この殺人という罪はこの町、そして土地に影響します。しかも長老たちがこの責任を示さなければなりません。なので神様はイスラエルにこのようにして教えています。どのようにしてまた約束の地に入るのか。そして、しかし主はその中でも、このイスラエルの民と契約を結んでくださいました。契約を結んだだけではなくて、実戒をくださいました。しかし、どのようにして私たちはこの実戒を保つのでしょうか。この契約には、この神様との関係も含まれています。神様はイスラエルを通してこのようにして働いてくださったことを教えています。この殺人だけではなくて、私たちは命を尊敬しなければなりません。この聖なる生き方をしなければなりません。このようにして神様はイスラエルに対して神様の愛を表してくださいました。このカナンの地の中でも。で、神様はこの彼らがこれからどのような問題にぶち当たるかを知っていましたので、この事前にこのようにして神様は彼らを導いてくださいました。この10節から14節。この、カインの罪について書かれています。まあ、この問題、たくさんの問題があります。このケースがあります。たくさんのケースがあります。この10節。あなたが敵との戦いに出て、あなたの神主がその敵をあなたの手に渡し、あなたがそれを捕虜として捕らえていくとき。その捕虜の中に姿の美しい女性を見、その女を恋したい、爪に埋めたとするなら、その女をあなたの家に連れて行きなさい。この彼女を、この家に連れて行かないといけないと書いてます。そして女は髪を剃り、爪を切り、この髪を切るというのは、この全ての過去を、この捨てるということで、そして髪を剃って、このイスラエルの民の一部となる。そして13節、母のため、1ヶ月の間だけ泣き悲しまなければならない。そして彼女はあなたの妻となる。なんでこの1ヶ月という期間があります。本当に、彼が彼女を恋慕っているのかを試すために。女が髪を剃っても、それまだこの女の人を愛しているかどうか、この、髪を剃っただけでもこの彼女を愛しているかどうかということが試されています。近道をすることはできません。ただ家に連れて帰ってすぐ妻にすることはできません。この14節、この彼女を奴隷として扱ってはならない。もしあなたが彼女を好まなくなったら、彼女を奴隷として扱ってはならないと書いています。なので、この、女の人が綺麗、この美しい姿で恋したいというのは、この結婚が長続きするとは限りません。彼女の容姿が、この結婚関係が良くなるというこの保証はありません。これただ、もしかしたらこの目の欲だけなかもしれないからです。この結婚の問題に向き合っていけるか。で、彼女を喜ばすことはもうしたくないと思ってしまう、この結婚の中で。もしかしたら人格の欠如など。しかし、この夫として妻を尊敬しなければなりません。このお金では売ってはいけません。で、奴隷として扱ってはならない。なので結婚というのは聖なるものだからです。この男女の関係でこの聖なるものだからです。もしあなたが彼女を好まなくなったら、この彼女と関係を持った後、夫というのは彼、この責任を取らなければなりません。彼女を尊敬しなければなりません。この売ってはならないと書いてます。そして奴隷として扱ってはならない。この妻への責任を果たさなければなりません。この15節、また違うケースが書かれています。ある人が二人の妻を持ち、一人は愛され、一人は嫌われてあり、愛されている者も、嫌われている者も、その人に男の子を見、長所は嫌われている妻の子である場合。そして16節、その人が自分の息子たちに財産を譲る日に、長子である、その嫌われている者の子を差し置いて、愛されている者の子を長子として扱うことはできない。しかし、この旧約聖書の中では、長子でない者が、祝福を受けているケースがあります。まあ、ダビデ、またヤコブ。彼らはこの例外として扱われています。なので、私たちはこの例外を、この、ルールとして含むことはできません。なので、長子がいつも長子でなければならない。なので17節、この嫌われている妻の子を長子として認め、自分の財産の中で2倍の分け前を彼に与えなければならない。17節。長子として生まれているので、 なのでこの家族がこの彼を長子として扱わなければなりません。この出エジプト記で見ましたね、この長子、この最初の初子は神様に捧げなければならない、献身しなければならない、こう初子を神様に捧げなければならない。なぜならこの長子、長子、初子というのは神様のものだから。なので家畜、いろんな家畜というのはこの長子のものになります。私たちは尊敬しなければなりません。なぜならこの相続をこの長子が受けることができるからです。この希望と期待が長子の上になければなりません。しかも長子として生まれた子はこの長子の権利から逃げることはできません。なのでこの長子というのはこの下の子も見なければならない。なのでこの長子というのはこのどのようにしてこの父母をこの敬うかということをこの弟でも妹たちに見せなければなりません。このヤコブは12の子がいました。この12人いたらこの1ヶ月に1回必ず誕生日があるようですね。なのでこの長子というのはこのただこの簡単なこのポジションではありません。しかしさらにこのキララという妻の長子でさえ長子として扱わなければなりません。なぜこの人は2人も妻がいるんでしょうか。これがもっと事態を複雑にします。しかもヤコブは2人の妻、またさらに2人のヤマメがいました。神様は私たちに2人の妻を持つようにはこの励ましてはいません、進めてはいません。その時の文化、その時代を神様は考慮しておられました。まあなのでここで二人の妻が出てきています。しかし、ここで問題が起きているので神様はこの問題どのようにして解決するかを神様はイスラエルに教えています。神様は一人の男、一人の女をこの夫婦として決めています。なのでこの二人のこの妻というこの複雑なこの関係を神様はこの人に教えています。この18節、この逆らう子、この反抗する子のことについて書かれています。で、19節、その父と母は彼を捕らえ、町の門にいる町の長老たちのところへその子を連れて行き、この町の長老たちは私たちの息子を堅くなで逆らいます。私たちの言うことを聞きません。放蕩して大酒飲みですと言いなさい。なので父と母は長老たちにどうすればいいか聞かなければなりません。なぜなら彼らはこの選ばれたイスラエルのためだからです。彼らは増え広がなければならないからです。なぜならこの国々のこの祭司とならなければならないからです。しかもこのカナンの地を抑制の地としてこの入る民です。この複雑な家族の問題でさえ神様はこのように扱っておられます。このもうこの子に希望がないなら、この聞かないなら、彼は死ななければならないと書いています。この21節。この死に相当すると書かれています。もちろん私たちは若い、この問題解決しなければなりません。しかしそれでも難しいなら、21節、このようになります。私たちは、この子供たちで、この教えなければなりません。どのようにして、この、ちゃんとした教育をできるか。この、全く聞かなければ、彼を石で打ちなさいと書かれています。21節。あなた方のうちから悪を取り除ければならない、イスラエル神に聞いて恐れるために。彼は反抗するだけではなくて、多くの悪を行っています、この子は。まあ、殺人を犯したとか、そのようなことでしょう。そしてずっと家にいて働きもしない。なので、このようなものをこの長老たちのところに連れていかなければならない。この5番目の実戒に、この値します。父母を敬いなさい。なので、父母も、この子供たちにどのようにして教育するかを、この死ななければなりません。22節。ここで、この、殺人のことについて書かれています。もし人が死刑に当たる罪を犯して殺され、あなたがこれを気に吊るすときは、その死体次の日にまで気を残しておければならない。これは、この個人的なこの罰ではないですね、ここで見るのに。これは、公に裁かれたこの罪です。死刑に当たる罪。そうすることによって、彼らがそれを見、神様を恐れるためでした。なので、この約束の地を相続として、この受け継ぐこの民は、この土地をちゃんとこの管理しなければなりません。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。23節。なぜなら、地を汚してはならない。この主が相続として与えた、この地を汚してはならないと書いてるからです。人の前だけで裁かれるだけではなくて、この主の前に裁かれているのです。イエス様もこのようにして10時間かかりました。町の中ではなく町の外で。 この申命記のこの21節、21章のこれに従って、この彼らはイエス様を木にかけました。イエス様はこのようにして、この裁かれ、この地球で木に吊るされました。木にかけられました。この申命記に説明されていることに従って、イエス様はこのようにして、この木にかけられました。しかし誰もイエス様を罪としてこの定めることはできませんでした。しかし人々はイエス様に十字架につけろ、十字架につけろと叫び続けました。しかもピラトもこの自分の手洗い、この私、この者の罪は私の手にはないと言いました。イスラエルのためはこのようにして地のこの責任を負います。このイエス様が十字架にかけられたとき、このイエス様は呪われたものとなったんでしょうか。はい、そうです。イエス様はこの呪いにかけられたものとして十字架にかけられました。イエス様は私たちのために、私たちの罪のために十字架にかけられました。この罪の犯したことない、この血が私たちのためにこの木にかけられました。この申命記20章でわかるのは、イエス様が何を私たちのためにしてくださったかは、ここでよくわかります。このようなケースがイスラエルの民の中で起こるので、イスラエルのためにこのようなこのルールを与えました。しかし、イエス様その後に、神様はイエス様、自分の一人子をこのようにして送り、この21章のように、この責任を取るためにイエス様を十字架にかけられました。神様が私たちを助けてくださいますように、この神様の心を分かるために、この実会を理解、もっと理解するために、そう私たちの良さを理解するために、私たちは、この肉と血、私たちの肉と血は決して許されるものではありませんでした。私たちはただ自分たちの欲のために、行動するものでした。で、いつも私たち自分たちの中に自由はありませんでした。私たちは大きな自制を持って自分たちをこのコントロールしなければなりません。なぜなら、イエス様は私たちのためにこの十字架の上にかけられたからです。では皆さん立って賛美しましょう。これで今日のメッセージを終わります。